村内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、村内美術の時間。第66回はエドゥアール・マネについて、村内プロジェクトラチがお送りいたします。さて、66回といえども私にとっては7回目になります。最初の4回では美術史をさらっと流しましたけど、それ以降は私は一人の画家にフォーカスしてお話をしています。前々回のミュシャもすごく反響いただいて本当にありがとうございます。まあミュシャをやると言っても1から10まで喋るというよりはちょっとつまんでね、こういう人だよっていうのをお話ししていましたけど、今回もマネのちょっと気になるところをつまみながらお話しできたらなと思っています。さてマネと言ったら、写実主義者であって印象派の先輩にあたります。まあ、印象派の先駆者とも言われているんですけど、印象派の父と言われているクロード・モネ、まあ、睡蓮のね、モネは、マネの8個下です。なので、そのモネとかルノワールの印象派の人たちが、もうマネ先輩やばいっすみたいな感じです。まあ、そんな口調じゃないと思うんですけど、マネもモネもね、とっても紳士的なお方なので、でもなんか紳士的な言い方の、先輩マジやべえっすがよくわかんない。どう言えばいいんだろう。まあ、いいか。まあ、そういうのはいいんですよ。今回取り上げたいポイントとしては、そこじゃなくって、マネが写実主義であると。で、その写実主義から、なんで印象派になっていったのか。写実主義っていうのは、その、見たままを描きましょう。あるがままを描きましょう。っていうのが、写実主義になります。写実主義で代表的なのは、クールベかな、ギュスターブ・クールベ。ポルノな絵を描いた画家です。ね、愛知とリエンナーレも多分びっくりの画家だと思うんですけど、まあ、クールベはクールベで面白いんですけどね。で、なぜマネがその写実主義の作品、画家の中でも、印象派の先駆者と呼ばれるようになったのか。そういうところをお話ししていこうと思います。そのポイントとして、いろいろあるんですけど、その、どうやって転換していったかっていうのはいろいろあるんですけど、今回は、そのポイントとして、マネのラフ作品にフォーカスしてお話をしていきます。ラフって言ったらね、粗いとか、フリーハンドで描いてるっていう、そういうラフじゃなくて、オーイエスの方のラフです。まあ、その辺のね、マネのラフについて今回はお話をしていきます。さらに有料枠ではこれにプラスして、ポリー・ベルジェールのバーというマネの晩年の作品の見どころについてお話ししていきたいと思っています。こんな風に村内美術の時間では、ポッドキャストなどで視聴できる無料枠で美術の歴史、美術史についてお話をしていて、audiobook.jp でご視聴いただける有料枠では現代や未来で活用できる美術の話をしています。で、今回はポリーベルジェールのバーっていう作品がどういう作品かって言ったら、今東京に来ている作品ですね。現在コートールド美術館展魅惑の印象派という展示が東京都美術館で開催されています。2019年の9月10日から12月15日まで開催されています。その後巡回をして、2020年1月3日から3月15日まで愛知県美術館にて、また3月28日から6月21日まで神戸市立博物館にて展示しています。まあ、それに合わせて有料枠ではポリーベルジェールのバーについてお話ししていきます。まあ、この晩年の作品なので結構印象派の後輩たちの影響を受けて完成されていく作品なので、今回の無料枠でお話しする話とちょっと違うかなと思ったので、ちょっと見どころをねじっくりお話しできたらいいなと思っています。 まずエドゥアール・マネってどんな人っていうのをさらっとご紹介します。1832年のフランスの画家です。この19世紀のフランスっていうのはこの番組で第60回でもやりましたけど、アカデミーの古典的な表現の仕方から、印象派みたいな新しい近代的な表現に移り変わっていた時の時代です。代表作に、笛吹く少年、これはオルセー美術館に展示されている笛を吹く少年とか、草上の昼食、オランピアで、あと最初に言いましたポリーベルジェールのバーが代表的なマネの作品になります。で、マネが絵画を始めるきっかけになったのは、おそらくこう家庭環境に一つあるんですね。高級官僚のブルジョワのお家に生まれてきたね、わかりやすいボンボンのマネなんですけど、なんだろう、その画家って結構ボンボン多いですよね。特に昔の人ってお金持ちじゃないとそもそも絵画に触れない。で、その画家になろうっていうところもなかなか出てこないんじゃないかなっていうところがあるんでしょうね。で、マネの時代になるとだんだんこう大家族の貧乏のうちに生まれてきたとかっていうところも出てくるんですけど、まあマネはブルジョアの息子だそうです。なので、ちっちゃい頃からそのおじさんがこう美術好きだったので美術館連れてってもらったりとか、絵をお習い事みたいな感じで絵を描いたり、ピアノを弾いたりっていう子供だったみたいです。だけど、マネは27歳とか若い時はサロンに落ちまくってるんですね。そのサロンっていうのは公式展覧会って言って、その当時はサロンに出品して入選するっていうのがその画家としてのこうキャリアの築き方だったんですね。だけどマネはなかなか入選しないと。で、その当時、入選しない、落選する人たちって5000点ぐらい超えたそうなんですよ、その作品が。で、それで騒動が起こっちゃって、その落選点っていうのが催されます。で、くしくもその落選点でマネは脚光を浴びるようになって、その後のキャリアを築くことになります。で、ちなみに、この11年後、この落選展が催された11年後に、あの印象派展、第1回印象派展が行われるようになるんですけど、まあその印象派展が催される10年ぐらい前に、こう似たような落選した人たちを展示しましたっていう展示会があったんですね。これがマネの大体の概要になります。19世紀のフランスで生まれて、まあブルジョアのお坊ちゃまなので、ちっちゃい頃から美術に触れて画家を目指すんですけど、なかなかサロンに入選できずに落選展に展示されると。で、その落選展からマネのキャリアが本格的に始まりましたというところです。はい、で、こっからが今回のそんな美術の時間の66回のポイントになります。なぜ、マネから印象派につながっていったのか、そのキーポイントとしてマネのラフ、すっぽんぽんのお姉ちゃんたちの作品にフォーカスしてみましょう。マネがラフの作品を発表するようになったのは大きく2つ要因があります。一つ目にマネがお手本にしていた巨匠、二つ目にマネが現代っ子だったっていうところにあります。で、一つ目のマネがお手本にしていた巨匠なんですけど、これが、たくさん言うとちょっとわちゃわちゃになっちゃうので、一人だけ言うとベラスケスになります。で、このベラスケスっていうのが16世紀の画家なんですけど、先ほど、この19世紀って時代の転換期ですよ。今までこうアカデミーだった作品から、こう転換して印象派とかになっていく、そこの中間のマネってその狭間の画家なんですね。で、このベラスケスっていうのはもうバリバリのこうバロック時代の画家になります。で、王族貴族御用達のベラスケスなんですけど、そのマネがいた時代からするととってもこう古典的な 画家になります。まあ、昔の人ですからね。で、ベラスケスの他にも、例えばこう、フランス・ハンスとかゴヤとかの作品に影響を受けるんですけど、これが、マネがラフを描く要因の一つ目。昔の人、昔の古典的な画家にインスピレーションを受けていましたっていうところなんです。で、こう、昔の人って、妖精とか、天使とかが出てくるので、ラフが出てくるんですね。それは、ヴィーナスとか、妖精とか、神様に限られていたことなんですけど、まあ、女性のラフを描いている作品を、そこからインスピレーションを受けていたっていうのが一つ目です。で、二つ目。マネがなんでラフを描くようになったか。で、二つ目が、現代っ子だったからなんですね。マネは、絵のアイデアとかっていうのは、基本的に、同世代の都会に求めていたそうです。例えば、商業ベースになってきて、その宗教の信仰が衰退していった背景とか、あとは、こう、古典的な、表現の仕方を是正するような動きが出てきたりとか、そういうところが、その時代の都会の特徴だったようです。で、そこで、マネが描いた作品、そのラフの作品っていうのが、代表的なのが、草上の昼食とか、オランピアとかっていう作品になるんですけど、この例えば、草上の昼食、この草の上の昼食っていう作品は、どういう作品なのかというと、まあ、登場人物4人がいるんですけど、4人が、その草の原っぱの上で、こう座り込んで、なんかお昼を食べている、お昼を食べているというよりは、食べ終わってなんかこう談笑している様子が描かれているんですね。で、男性が2人、女性が2人描かれているんですけど、男性の方は、まあ、ちょっとスーツを着て、ステッキを持って座り込んで談笑しているんですけど、二人の女性はラフなんですね。で、今見ても、原っぱの上で、男の人はスーツ着てるのに、女の人は何も着ないで、普通に談笑しているっていう様は、ちょっと、ん?ってなりますよね。誰か突っ込めよってなりません?そういう、突っ込み待ちなのが、草上の昼食っていう作品になります。で、オランピア、もう一個のオランピアっていう作品は、ベッドで寝そべっている裸の女性と、あと召使いのような黒人の女性。この二人を描いている作品になります。で、このマネのオランピアという作品は、ある古典的な作品を、こう、模写した、模倣した作品になります。ティツィアノのウェルビーノのヴィーナスっていう、まあ似たような構図の作品があるんですけど、これは16世紀の作品です。で、このウルビーノのヴィーナスっていうぐらいですから、ヴィーナスを描いてるんですよ。で、神様を描いてるんですね。で、神様がベッドの上で横になって、ラフ、裸の姿で描かれている作品をマネが模倣したんですね。だけど、マネが描いている女性の絵っていうのは、別にヴィーナスでも何でもなくって、普通の娼婦を描いているんですね。で、この、神様でも何でもない人が裸で描かれているっていうのが、当時はありえないタブーな描き方だったんですね。で、さっきの突っ込み待ちの草上の昼食も、全然、神様でも何でもない女性がラフで裸の格好で描かれているっていう作品になります。で、このラフが後の印象派を生むことになるんですけど、ここのポイントとしては、マネが一つ目に古典的な画家を崇拝していたっていうことがありましたよね。で、そのマネがめちゃくちゃ崇拝している尊敬している画家たちは、女性のラフを描いているんですよ。ヴィーナスとかっていう、こう、女神の、神様の姿を使って女性の裸を描いているんです。だけど、二つ目の、 マネのポイントとして二つ目の現代っ子だったっていう、そのアンチ古典的な思想があるんですね。だからこう崇拝する画家たちを習って私は裸婦を描くけれど、現代のアンチ的な思想を混ぜ込んで描きましたよっていうのが、この草上の昼食とオランピアっていう作品になります。だからこそ後に印象派という画家たちが生まれてきたんですね。その今までの常識だったものを覆す作品をマネが描きました。あ、これでいいんだ、こういう表現ってありなんだ、もっともっと自分たちの主張を絵に載せていかなくちゃいけないんだっていうことで、印象派にこれがつながっていくことになり、マネが印象派の先駆者と呼ばれる要因になります。はい、今回はマネでした。いかがだったでしょうか。私はマネの作品を初めて見たのは多分高校生だったと思うんですけど、高校生でね、研修旅行に行ったんですよ、パリに。で、そこで、幼馴染とかと一緒にオルセー美術館に行ったんですね。オルセー美術館ってパリにある、ルーブル美術館もパリにあるんですけど、ルーブル美術館がなんか美術館っていうよりは博物館っていう感じのところなんですけど、オルセイ美術館は印象派とかが中心になって展示されている美術館になります。なんか最近リニューアルしたのかなっていうところなんですけど、まあそれに高校生の時に行ったんですね。で、集団行動じゃないですか、その学校の研修旅行って言ったら。で、幼馴染とか、まあ友達とかと行ったんですけど、その、むさびに行った幼馴染が、私はドガが好き、ドガの作品めっちゃ好きって言ってて、で、私はそのマネの、笛吹く少年がいいっていう話を、こう、わちゃわちゃとしていた記憶が、遠い記憶があるな。なんか変な青春時代だったな。なんかそれがマネの思い出ですかね。その幼馴染が好きって言ってたドガは、結構こう踊り子、バレエの絵を描く画家なんですけど、まあなんかそれがいいって言って、なんかああだこうだ言ってた研修旅行だったかな。はい。まあそんな感じでね、番組の感想ももちろんなんですけど、皆さんの美術の思い出とか、こういう展示会に行ってきたよとかっていう話もぜひ聞きたいので、よかったらメールください。でね、メールすっごい嬉しいですね。これなんか本当やってよかったなって思います。一個ご紹介しようかな。さっき言ったその美術の思い出とかじゃないんですけど、一個メールをご紹介します。ママウサギさんよりいただきました。こんにちは、ラチさん。64回の海社から少女漫画へのお話、65回の原田真帆さんのお話、美術をいろいろな切り口でとおっしゃっていた通りの構成に参照いたします。私の好きなものワールドがいろいろな場所に入っているのですから、私のためにお話ししてくれているのではないかと錯覚してしまいます。番組の中から教えてもらう知らないもの、知らないことを私の中に落とし込むのは、最近怠けている好奇心を刺激してくれます。今はちょっと外出ができるコンディションではないので、家で集める情報を整理して、お出かけできるタイミングの時、あ、これこれ、みたいな感じにできたらいいなと思っています。朝晩と日中の気温差があるので、お体に気をつけてお過ごしくださいね。次回は何が出てくるのかとても楽しみです。といただきました。ありがとうございます。 いやー嬉しいですね。なんかやっぱりこう知的好奇心をくすぐるものってすごく楽しいと思うんですよね。もちろん展示会に行ったらそれ以外のこう感覚的な刺激もたくさん受けると思うんですけど、こうやってポッドキャストで美術を喋るっていうこの制限がある中で、音声しかないっていう中で美術のことをお話しできるって言ったら、やっぱりこう知的好奇心の部分かなと思ってお話をしています。なのでこんな風にメールいただけると本当に ありがとうございます。嬉しいですね。これからも頑張ります。こんな風にそんな美術の時間では番組の感想とか、あとは先ほど言った美術の思い出とか展覧会に行ってきた話とかのメールを募集しています。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。私たちのウェブサイトでは今配信している番組や過去に配信していた番組、そしてブログを見ることができるので、ぜひチェックしてみてください。 URL はsonnai.com sonnai.com となっております。またツイッターはsonnaiP で検索してみてください。私のツイッターもあります。ハッシュタグsonnai美術の時間で番組の感想ももしいただけたら嬉しいです。というわけでこの辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。